ヒデのリトルラジオ第523回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第523回収録をしております。本日11月11日土曜日、時刻9時45分を少し回った頃となっております。11月11日はポッキーの日かなんかですよ ね、 そうですね。ということで、はい、はい、この日結構いろんな日があったりして、チンアナゴの日とかだったりもしますけども、確か。
あ、そうなんですか。
はい。はい、一並びのそんな日にやっております、リトラジ。今週もいたしますのは私、ヒデと。
ゲーミーです
。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。確かなんかそんないろんな日が制定されてたような気がしますけども、はい、何の資料もなく喋っておりますので。
はい、また適当に喋ってますね、最初から。はい、
さて、11月入りまして第2週ということのリトラジでございますけれども、随分と、寒さ厳しくなってきておりまして、今日も、ね、外サッカーを見てたんですけども、夕方から夜にかけての試合でしたので、試合が終わる頃にはすっかりと、
はい、
日も暮れて、あ、冬が来たんだなという感じの、
もう当然私は完全防備ですよ、
はい、
当たり前じゃないですか。冬のサッカー観戦なんてもう着込まなきゃ、そんな寒くて見てられませんよ。
ちょうど我々住むこの岐阜市内というのは、今日はもうなんかこう天気の変わり目みたいなところでね、
もうね、変な天気でですね、降水確率は一応 10% ぐらいで、あ、今日はいけるかな、これはまあ晴れでもないけど雨でもないし、まあ曇りでいけるかと思ったらね、晴れてるのにパラパラ降ってきて、また止んでまたパラパラ降ってきて、本当に鬱陶しい日でしたね、
うん、そんな今言った通りでして、風もね、北風になったり西風になったりという感じで巻いてる感じ、はい、本当にちょうどこう、なんだろう、大気のぶつかってるところというか ね、
そうね、だってまだ寒気降りてきてるのよね、相当寒いやつが、はい、
その寒気なんですけども、明日の朝随分と冷え込むという予報出てます。まあいつも通りポッドキャストですから、あまり意味がない話かもしれませんが、今収録しております11月11日土曜日夜の時点での天気予報の話としましては、明日大幅に気温がダウンとありますので、関東周辺、まあ太平洋側でもかなり、11月下旬並みですから、まあ本当に冬場
2週間ぐらい進んだ感じです ね、
そんな寒さになるということですから、まあ今晩から少し暖かくして、あとは外出などには、コートとかマフラーとかね、
はい、
そういった防寒具、今日そうそう、あ、そうか、こんな季節なんだと思ったのは、もうみんな携帯回路とか持って歩いてたりしてね、
まあそりゃそうでしょう、
はい、
う
ん、そんなものも時には必要になるかもしれませんので、どうぞ、ご自愛してお過ごしいただければと思います。まあこの後、まあ雨が降るたびにどんどんと気温がね、下がって、冬本番という感じになってくるんだと思いますけれども、そんな11月11日のリトラジ、冒頭何か明美さん、今週の話題としては気になったところは、今週です
か、はい、まあ、アメリカのトランプ大統領が我が国にいらっしゃったと、
うん、
それぐらいですかね。
そうですね、まあ、先週も少しお話ししてましたけども、トランプ大統領来日、そしてその後訪韓で、今中国でも帰っちゃったのかな、
アセアンも、
あ、そうか、それから、出るんだ会議にね、
じゃないですかね、
ベトナムだ、
アジア歴訪中ですよね、
はい、
まあ、何にしろですね、メディアは都合のよく切り取ってトランプさんのイメージを通そうと必死に躍起になっているのがまた今回も分かりましたので、まあかわいそうだなと思って見てましたけど、
まあいいんじゃないですか、だから分かるんだよってことが分かってないっていうところがね、
そうそうそう、あとね、トランプ大統領が韓国に行って写真撮影の前に表情を作ってるところを流したテレビ局すごいなと思って、あんなに顔作っちゃうんだっていうのをね、流したりとか、まあ、韓国の相変わらずのね、日本に対する嫌がらせっぷりっていうのはですね、もうガンガンと日本が世界に発信すればいいと思うんですよ、私は。
はい。
こんな、わざわざアメリカの大統領が25年ぶりに韓国を訪ねてるのに、大統領のもてなしじゃなくて日本を貶める工作を必死でやってたっていうの、それは私はもうバンバンバンバン世界中に広めればいいと思うんですけど、どうですか？
韓国国内でも今回の演出に関してはかなりやりすぎだとか、まだこんなことやってるのかといったその国内からの批判が出てきてるというのが、まあ、これはちょっと一流の望みかなと思ったりもしますけどもね。
当然でしょう。それはトランプさんもムカついて飛行機の中で止まったまま、もうそのままなんか38デサインにも行かずに帰ってきますよ、うん、私だって嫌やもん。
まあ、当然現政権の、うん、支持を、ね、維持するためには、まあ、こういったことというのは効果的なのかもしれませんけれども、
いやでもさ、いくら北寄りとはいえ、そりゃね、自分の国よりも国力がもう何十倍も大きなところの国の人が25年ぶりにやってきてくれるのに、それはないでしょって、あなた、うん、その25年の間に日本にも中国にもアメリカの大統領は何回も出してるの、韓国だけには行かなかって、やっとしょうがないから行ったのに、それはないでしょって普通思わない、
うん、でも、まあ、その通りなんだけども、その国内向けのアピールという点では彼らはそれは成功したと思ってるわけですよ、
はい、
でもそれをね、じゃあ一歩引いて今言ったように 対外的な、
はい、
論調としてはまだあんなことをやってるのか、まだあんな二流三流のことをしてるのかという論調になってるっていうところが、いかに逆に言うとその国益を損ねてるかっていうことに、
本当だよね、まあ、だからやっぱり本当にあの西洋諸国の仲間じゃなくても北寄りなんだなっていうのがあからさまに分かっていくよね、
うん、
本当に、
まあ、北寄りというか自分たちの
三島国とかってそんな感じだよね、うん、
自分たちのやっぱりその政権基盤、国内での人気を維持する線がためにかなり、まあ、必死というかね、まあ、そういうことなんだけども、アピールの方向性としてはかなり斜めにいっちゃってるなという感じですよね。
おかしいよね、うん、
まあまあ、あのだから我々日本としては、まあ、それに対して当然ね、あの面白くないんだよってことは伝えればことは伝えるんだけども、あまり過剰反応、してもしょうがない国なんだってところも含まれてね。
いやだから世界にアピールはしなきゃダメだと思うよ、
うん、
もう日本もやられっぱなしばっかりだったらね、バカにされる
だけ
なん
で、まあ、だから世界的に見ても、まあ、誰がどう見たってだと思いますよ。
わからんそれはそれは金を積んでみんなにあのプロパガンダしてたらさ、あんなおかしなことやっててもさ、いい国だってお金の力で言う人はいるから。
まあでもだからそれはお金の力でしかないわけですから。
でもお金の力って偉大よ。
でもそれが切れた死には逆に手のひらが変わっちゃうわけです。
わからん、それはわからん、うん、
さあその後、中国へね、移動しまして、はい、中国でもかなりのね、こうもてなしっぷりで、紫禁城やあそこの天安門広場、はあ、借り切って、
天安門広場でここで戦車が民間人殺したんですよって説明したんかなとか思って、ね、そういうのをバンバンやればいいのにね。あの習近平さんにしたトランプさんが、あなたここで何人民間人殺したのとか、いやいいのにね。
まあ、ただあの今回 そのアジア歴訪のトランプさん、いろんな、まあ、言われ方してますけれども、どうなんでしょう、我々というかこう冷静に見ると、あの今までのこう大統領、はい、アメリカ大統領がこうなんとなく二の足を踏んでたこととか、あまりそこに熱心じゃなかったこと、あとはあの、まあ、ああいう方ですからストレートな物言いで、
まあ、結局さ、ビジネスマンなのよ、
うん、
彼は、
うん、
物の尺度とその考え方が、うん、だから中国とかも行っても金儲けしか思ってないわけなのよ。
だからあのうちの、ね、アメリカの方論調なんかではうちの大統領はあの完全に武器商人になったのかっていうのはね。
いいじゃん、アメリカ国内が軍需産業で儲かるんだから、なんか問題あんの、
う
ん、
いやだけどもその貿易不均衡なんかとかね、あと貿易白状なんとかしてくれっていう話をしに行ってるんだけども、ただまあ商売人であるのは間違いないんだけども、はい、ただそことその貿易不均衡はまた違うんだよってところをちゃんと理解していかないと。
いやいや、だからさ、日本に対しての貿易赤字が多いからムカついてるわけでしょ、
うん、
でアメリカはさ、あの日本が閉鎖的な市場だからどうのこうのって言うけどさ、アメリカの肉まずいしとかと思うわけじゃん、うん、かもう買うもんないんじゃないって思うんだけど、
うん、まあどちらにしましてもちょっとね、そのあたりのところが、うん、まあそのトランプさんの周りがね今スカスカな状態ですからね、
うん、
彼
でもさ、ね、思うんだけど、あのヒラリーさんだって相当なアメリカの国益を損なうような素晴らしくてえぐいことをやってたんだけど、でもみんなあのトランプさんを叩くのに必死なわけじゃない、うん、だから本質をさ見誤ってるよね、うん、でアメリカとしては別に国が儲かればいいじゃんって私思うんだけど、ダメ 日本だってさ、国が儲かればさ、みんな下々まで儲かってくるわけだから、とりあえず国が儲けないとって思うんですけどね、
うん、なんとなくこう、あ、やっぱり前回の放送じゃないですけども、こう目先のところにとらわれすぎてるかなって感じはしますよね、
トランプさん、
うん、まあ、その国益ということに関しての、うん、やっぱりこう10年20年っていう長いスパンで考えた時の発言ではないのかなと思ったりもします、ね、
それはビジネスマンだからそんなに長いことの考えないでしょ。
だからビジネスマンだったらそれでいいんだけども、うん、やっぱり一国の大統領、なおかつアメリカという大国の大統領であれば、
それが政治家出身とビジネスマン出身の人のやっぱ価値観の違いなんじゃない、うん、だからその辺がやっぱり政治主導でやってきて政治の世界にずっと置いてきた人たちから見ると面白くないんじゃない、
う
ん、
まあまあそういうことかもしれませんね。はい、まあ、このあたりで、きな臭い話は終わっておきまして失礼しました、今週はですね、先週少しお話をしました金沢に出かけてまいりまして、はいはい、まあ、主にはサッカー観戦なんですけども、少し、まあ、金沢の街ね歩いてきましたので、はい、その辺のお話ですとか、あと、私が、一人映画をしてきました、
はい、
まあ、なぜかというと前と一緒のようにホラー映画でしたので、明美さんには苦手な部類ですから、はい、話題の映画になってますゲットアウト、こちらさせていただきたいと思います。先週ですね、ちょうど、終了頃に、いただきましてご紹介できませんでした、失礼いたしました、ですのでこのメールから先にご紹介させていただいてと思います。アンクラスボーイさんからいただいておりました。想像の遥か上にというタイトルで、リトレジサッカー部の皆さんこんばんは、アンクラスボーイです。本日タイトル取りました、ソフトバンクホークス日本シリーズ制覇、そして我がセレッソ、タイトルを取る喜び、想像していたのより何万倍もすごいことがゴール裏で声を枯らしてよく分かりました。最高です。言葉にならないのでこれぐらいで勘弁してください。ではでは、というふうに iPhone からちょうど本当にもうその時にという感じで、
帰宅途中だったんじゃない
の、ですね、うん、メールをいただいておりました、一周遅れてしまいまして大変申し訳ございません。メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、アンクラスボーイさん、まあ、リトラジ長く聞いている方であればご存知の通り、ご出身が福岡博多ということで、はい、まずはソフトバンクスの、はい、ね、5年ぶりだったかな、ごめんなさい間違ってたらごめんなさいですが、日本一、ね、ちょうどリトラジの最後でお伝えしましたけれども、
はい
はい、そしてセレッソ、こちらのタイトルというのはルヴァンカップ、
はい
はい、
見に行ってらっしゃったんだよ ね、
ちょうど見に行って、うん、ちょうどこのその話ですけどもね、はい、やっぱりそのなんかね、こうリーグ戦じゃなくってルヴァンカップってところだったりすると、ややもするとまあまあそれはそれで一つの大会でっていうところに起きそうなんですけども、はい、やはりそこで優勝を争うっていうことになるとやっぱり気持ちは全然違ってくるでしょうし、
それは違うでしょう、また別の戦いですからね、はいはい、
まあ、アンクラスボーイさんがタイトルで言ってる通り、その想像遥か上にっていうぐらい、はい、自分でも多分思ってたね、優勝、うん、ここで勝って、あ、優勝なんだって思ってる自分と、実際そこの現地に乗り込んで、ね、多くのサポーターと一緒に声を枯らして、鼓舞してそれで勝ち取った勝利っていうのはもう全然違うんだっていうのが ね、
そうだよね、
うん、かなりアドレナリン出まくりなんだろうと思いますけども、本当に羨ましい限りでございます、はい、改めまして、セレッソ大阪ルヴァンカップ優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。
そしてまた後で少し絡むんですけれども、本日 J2 があと1試合残ってるんですけれども、自動昇格が決定したというところで、まずは前節かな、前々節で決まってたのかな、優勝したのは、本日 FC リフと戦いました、ベルマーレ湘南、
はい、
こちらの方は J2 優勝がもう早々に決まってたわけですが、2位までのチームが自動昇格、 J1 に行ける権利が自動的に、勝ち取れるという、その2位になったチームというのが、ビファーレン長崎というね、
はい、
J2 に上がったまだ5年目のチーム、いろいろとシーズン当初は物議を醸しまして、その物議も悪い方の物議でね、いろいろと言われたんですけども、
そこなんだっけ、役員の使い込みとかさ、結構お金の汚い話いっぱい満載だったよね、う
ん、ね、そんな船出だったビファーレンなんですけども、まあ、その辺を一掃しまして、社長に、皆様ご存知のジャパネット高田の高田社長が就任し、ね、そのあたり全部きれいにして、で高手監督のもと、 まあ、途中から選手なんかも補強しましてね、いい選手入りましたし、戦い方としても実にクレバーな戦い方っていうのが正しい、結構私なんか見てても思うんですけども、意外とねこの長崎の形っていうよりもスカウティングがすごくしっかりしてるのかなと思うんですけども、そのチーム次の戦うチームによって割と戦術細かく変えてきてるような、そんなニュアンスもあったように見受けられるんですけども、そんな、ね長崎が2位ということで来季からは J1 で、まあ、
シーズン当初は誰も長崎が2位になるなんて誰一人思ってなかったでしょうね、うん、普通に考えたらひいき目とかそうじゃなくて客観的に見て来るわけないよねっていうか、
まあ、プレーオフ、
プレーオフぐらいは行くかもしれないけど、長崎が2位の自動昇格なんて誰も思ってへんよね、うん。
まあ、勝負の近い世界、本当に何が起こるかわからないというのが結構この長崎の自動昇格だったりもしますし、もっと言うとシーズン当初、まあ、その2位までには入るだろうと思われているチーム、名古屋グランパス、こちらのチームがね、
ダメだって、今日はその話をしたら昇進なんだからみんな超へこんでるんだから今日はダメその話、
はい、本日はね千葉戦ということで、惜しくも負けてしまって、まあ、
それでダメだって喋ったら、
いやいや、まあね、事実ですから、はい、その結果も受けてのビファーレの自動昇格で、まあ、名古屋グランパスに関してはプレーオフに回るということになりましたけれども、
でも今日の長崎なんか2万2000か何かしら入ってチケット完売って言ってるけどさ、いつも4000とか5000しか来おへんわけじゃん、うん、毎回見に行ったれよとかって思わない、 J1 に行かなきゃみんな見に行かないよっていう、なんかそもそものさ、私の中ではやっぱ毎試合1万人ぐらい来なきゃ J1 なんか行ったって支えきれないなって思ってるけど、最後だけ2万人来るんじゃなくってさ、いつも来いよって、
ね、九州での J1 のチームといいますと鳥栖というところがありますけれども、鳥栖なんかもね結構ホームゲームはかなりの人集まりますからね、
あそこでも箱ちっちゃいよね、
割とね、
割とちっちゃいよね、
うん、はい、まあ冒頭言ったようにあと1試合残ってはいるものの、まあ、大型の順位等々は決まってきた状況ではありますけれどもね、まずはベルマーレそして、ビファーレンが来季自動昇格ということになって、あとは自動降格の方もね
まだ決まってないでしょ、
まだ微妙な感じがありますけれども、
J1 は明日あるの、
あるのかな、
あるルヴァンがあったから休みだったんだね選手はね、
はい、ということで
ていうかさ、
は
い、J1 って結構中断するね、
そうだね、
なんじゃかんじゃってね、うん、それはどうなの、選手的にはどうなの、休めるからいいの、
考え方ですよね、やっぱりこう勝ってるチーム、うん、勢いのあるところってのは次どんどんやりたいと思うでしょうし、うん、逆に負けが込んでるチームっていうのはここでしっかり戦術練り直してとかっていうことになると思いますから、
サポーターはさ毎週試合ないからつまらんよね、
ね、まあでも自分のチームの選手が代表に行ってるなんてことになればまたそれはそれで見方違いますしね、
なるほどね、はい、じゃあ代表だ日本の代表じゃなくてそのルヴァンカップなんやかんやってそういうのがいろいろあるから何回も中断するんでしょ、うん、でそのさルヴァンカップとかも仕組みはよくわからないけどなんかたくさん試合があればシーズンチケット以外にもそんだけチケット買わないかんでお金いるんやん ね、
まあ、ね
行かないかんしね
行かないかんというかね、
そしたら結構やっぱ大変やね、
まあね、
でもなんかさ J2 ってチーム数多いからずっと試合あるんじゃない、うん、それが普通だとなんか J1 って暇そうやなとかってちょっと思うよね、
暇ではないけどもね、はい、ということでこの春から斜め上という気持ちいつかは味わってみたいと思います、
というか J1 次18日の土曜日しかないし、うん、そんなに空いちゃうんだ、
はい
ね、
ということで、先週ご紹介できませんでした、返す大変失礼いたしました、おめでとうございます、
はい、おめでとうございます、
では今週いただいたメール、いつものこちらの方のメールご紹介しましょう、ほいほいさんのメールご紹介します、うっぷんばらしと肩の凝らない話題2つですというふうにいただきました、前回の投稿に続いてサークルでの写真撮影会に行ったほいほいです、皆さんこんばんは、
こんばんは、
二つの写真サークルに参加しています。その二つ目のサークルでの日帰り撮影会です。目的地は群馬県沼田市というところにある吹割の滝というところ。東洋のナイアガラとも言われ、幅が30メートルぐらいの滝口があります。紅葉と滝が 目標でしたが、そこにたどり着くまでが大変でした。第三京浜からカンパチに入り、上越自動車道へとのルートだったんですが、そのカンパチでひどい目に遭いました。 人身事故の発生ということで約1キロ進むのに2時間以上かかるという今までにない経験をしたこと、今までに経験したことのない渋滞にはまったのです。そのため予定していた2カ所目の撮影地は断念せざるを得なくなりました。リトラジにてこのぼやきを述べることで鬱憤を解消させていただきます。写真はホームページに更新しています。見たよというメールがもらえると励みとなりますというふうにいただきましてます。まずは一つ目の話題ですけども、ちょっと途切りますが、渋滞、今回はまあ人身事故、まあ、その事故処理等々で、ね、大変な時間をロスしたということですけども、先ほどの話戻りますけども、トランプさんで、
はい、
都心はえらいことになってたみたいですね。
あ、アンクラスボーイさんも結構巻き込まれたみたいで、うんうん、
安住さんなんかもラジオで言ってましたし、はい、まあ、各ラジオでのパーソナリティが結構今日はえらいことになってねってその話題から入ってる方が多かったので、
まあ、ラジオのパーソナリティは地下鉄とか乗らないの？そういうのだったら普通に動いてるんでしょ。
ただほらロケだったりとかするとさ、
あ、そういうこと、ね、外部に行くときがね、うんうん、
ですから、まあ、普段なら、まあ、車で10分ぐらいのところが、ね、1時間2時間かかるっていう、まあ、都心だと結構まあまあよく起こることかもしれませんけれどもね、はい、ちょっとひどい目にあったという感じですかね。
なるほど、はい、
で2つ目の話題用意しました。1つ目は今回2つの話題を用意しました。1つ目はエアーズロックに登りたい人はお早めにということです。オーストラリアにある世界最大級の一枚岩エアーズロックが地権者である先住民のアボリジニの意向などを反映し、2019年10月26日から登山禁止となることが11月1日に決まりました。先住民のアボリジニにとってこのエアーズロックは聖地なのです。現在も写真の撮影など撮影場所は限定されています。エアーズロックに登りたい人はお早めにということでした。二つ目は名古屋大学などの素粒子観測でピラミッドに未知の巨大空間の存在が判明したということです。日本とエジプトなどの国際研究チームが素粒子を使った調査で突き止め、11月2日ネイチャーに発表されました。未知の空間でが見つかったのはクフ王のピラミッドで、空間は中心部の大回廊の真上にあり、30メートル以上の大きさが確認されています。回廊ではなく複数の部屋が並んでいるという可能性も考えられるとされています。ピラミッド中心部にある女王の間に観測装置を設置し、上空から降り注ぐミュー粒子と呼ばれる素粒子を観測し、ピラミッドを通過してきたこの粒子の数の変化などからレントゲン撮影のように内部の様子を捉えたのです。以前からピラミッドには未知の空間があるとされてきましたが、これが科学的に証明されたのです。昨年にも同じ手法でピラミッドの入り口付近に小さな空間が発見されています。ではではといただきました。ホイフさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、大きな話題2ついただいております。まず1つ目、エアーズロック、来年で登山禁止になるという話題、ニュース流れてましたけど見ましたか？
見てないです。
あけみさん結構ネットニュースさ、ちょこちょこ見てるじゃないですか。
ネットニュース、
はい、
ツイッター見てる。
あ、ネットニュースは見てない。
ネットニュースは、うん、あんまり見てない。でツイッター見てるとこんなものの考え方があるんかとか思って、ああすごい面白いもん。人間っていろんな角度で見れ
るな。ニュースの人をツイートというかフォローはあまりしてないですか。
ね、時間がないからあんまり見ない、
はい
はい。
ネットニュースに大きく流れてましたエアーズロック、来年から登山禁止、まあ、先ほどお話しした通りなんですけども、まあ前からずっとね、ここ、その先住民、アボリジニにとっては、やめてくれっていう話とか、はい、まあ、今でも、その、ここは入っちゃダメっていうようなところとかあって、で、あらかたその、調査的なもの、まあ、大体住んでるので、
ほうほう、
まあ、あえて登る必要ないだろうと。もっと言ったら、観光的に登らせるのもどうなんだろうというところで、まあ、来年には、まあ、ここはもう、登れない、また聖地として戻すという決定になったそうですけども、いいですよね、私いいと思うんですけども、
いいんじゃない、別に行かないし、ね、私たち
やっぱり
だってさ、教会とかを土足で上がり込んで汚すもののような感じなわけでしょ、うん、アボリジニの人たちにしたら大切なものだから、うんうん、私たちの大切なもののところにみんながどやどやどやって価値観の違う人が来て荒らしてるわけなんでしょ、うん、今はもうだったらやっぱいいんじゃない、守ってあげれば、
う
ん、
そこに行かなきゃどうしても、ね、必要性があるとか必然性があるっていう話であればまたそれはちょっと狂気があると思うんですけども、はい、それが必要でない以上そこはそこで守っていくっていう方向は間違ってないと思いますし、うん、日本なんかでも女人禁制の島とかさ、
はいはい、
女人禁制の場所なんていうのは未だに存在しますし、うん、まあそれじゃあ法律的にどうなんだったら法律的には全くそれは考慮がないんだけども、うん、でもそれはそういうものなんだっていうことがあればそれってさ女性蔑視とか差別とかとはまた違うと思うんですよ。
女性差別の側面もなきにしもあらずなんだけれども、うん、しょうがないよねっていう、うん、
ただ
相撲の土俵に上がれないのと一緒よねっていう今の価値観で言うと
女性を差別してるわけじゃないじゃないですか、うん、当時それが出来上がった頃っていうのは女性蔑視や差別の根底があったのかもしれない、
ね、
でも今言ったように普通だったんですよね、それが
その当時はね、うん、だから今の価値観で言うとなんでってことになるんだけれども、うん、その当時の価値観っていうのは女はやっぱり立場が低かったんで、うん、まあしょうがないよなって、女は汚れなものだからね、
だから女性だったりとか、ね、あともっと言うと赤ちゃんなんかすらやっぱりいまだにお宮参りするっていうのはある程度時期を置いてから行かないとダメだっていうことがあった
り
とかね、
まあ汚れてる女から男も生まれてくるんだけどね、まあ、そもそも論ね、
だから
ちょっと人間考え方がおかしいところもあると思うんだけど、
ね、もっと根底を言うと多分男は女が怖いからなんですよ。
あ、そう、
うん、だから女性が怖いから、女性
怖いっていうかさ、力でしか男は勝てないからでしょ、うん、
でそれよりも上回ってくるからそれをこう封じ込めるために女性蔑視的な発言があったりするんですけども、まあそんな話は置いちゃったとして、まあ
しょうがないんじゃないそれは、うん、
まあこの、
まあ、どこの時代ってか、もうだってこのさ平成の世の2000何年でさえ、うん、ね、中東の方ではまだ女の身分は低いんだからね、はいはいはい、それを思ったら日本は別にまあ社会的には男女平等で権利も同じように有するわけだから、ね、まあいいんじゃないですか。
再婚になってやっとほら運転が認められたとかありましたよね。
免許取れるようになったとかね。
サウジかなんかね。
そうそう。
はい。
まあだからそれを思ったら、まあ日本人は恵まれてるよね。うん、選挙だっていけるしね。
まあもう当然この先住民であるアボリジニの方々の気持ちやね、意見を尊重するのはまあ。普通なのかな、
普通なんじゃないですか、
う
ん、
という感じですかね。そしてもう一つ、こちらピラミッドに未知の巨大空間が存在したというニュース。
ピラミッドってさ、
はい、
ある一定の角度からの映像しか基本的に流れてないんだけど、あれ街中とどえらい近いやん。
ものすごい近いですよ。
ものすごい近いやん、はい、フィーフィーの写真で私初めて知ったんですけど、うん、もうさ砂漠の砂漠の辺り一面見渡して木一本も生えてないような砂漠の中にピラミッドがポツンポツンってあると私は勝手に思ってたんですけど、うん、でもあの映像の反対側は、はい、もうすぐ街、
もうそれも大都会ですね、
大都会の街、はい、全然違うじゃん、イメージ悪すぎみたいな。
いや悪くない、
騙され取ったこんなんっていうぐらい。だからさ、ちょっとこれも情報の切り取り方だと思うんだけど、
まあね、
世の大半の人は、うん、ピラミッドっていうのは砂漠の中にポツンとあると思っとるんやて、う
ん、まず砂漠っていう概念自体が、うん、車で何時間もかけて行ってっていうね、
そう車に入れないよ、トヨタのランクルで入れないよところはラクダさんに乗ってみんなで引っ張られながら飲み水の確保をして心配しながらたどり着くような、そんなすっごいところにあるって思っとったら、うん、全然違うじゃん、目と鼻の先、うん、大都会よ、
うん、
どういうことって私ね、つい最近よ知ったの、
はい、
フィーフィーのおかげ、うん、本当に知らないこともあるけど、
はい、うん、まあ、明美さんの気持ちはわからんでもないです、実際そうらしいです ね、まあ、もちろんそのかなり離れたところにあるものもあるそうですけども、まあ、
でもみんながよく行くやつは本当に大都会の横じゃんね、うん、もう信じれんかったわあれは、
はい、でこの有名なピラミッドの中、クフ王のピラミッド、これも、ね、かなりというかもう一番有名なぐらいな、
はい、
だと思ったら実はまだこんな大きなものが出てきたという。
なるほどね。
それも名古屋大学でね、このさっきの粒子の話は今一つピンとわかんないんですけども、まあでもちょっとレントゲン的な感じなんでしょうね、きっと
ね、
そういうことが可能になったということで、またこの後、 なんかここからまたお宝が出てくるんじゃないかというような。
なんでみんなお宝って勝手に思うの。なんか人骨かもしれんし、変なカビ菌とか出てくるかもしれんし、そんな怖いやん、そんな開けるの。
いやいや、まあでもね、歴史的な、そんな
呪われるぜそんなもん開けるといくら科学の力が発達してそんなもんが発掘されようが、呪いにかかれて、呪いに。
はい、新たなそういった新発見がね、出てくるやもというような、そんなニュースになってましたけどもね、はい。まあでもすごいですね、このさ今言ったように科学のその発展っていうのはさ、こういうところでも。
でもさ、別にもうそんな未知なる空間はさ、発見しなくてもいいじゃないっていうのも思うんだけど。
いやいやいやいや、何が出てくるかっていうのは、これはもう
人骨。
いや、それでもすごいじゃないですか、
人骨、
うん。ピラミッド、まだひょっとしたらこのクフ王以外のピラミッドにも同じような発見もあるかもしれませんし、あとスフィンクスとかね、そういったものからもどうこうという話があるかもしれません。そのあたりまたね、ちょっとニュースちょっと気をつけて見ていきたいなと思います。そんなことで、ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
YouTube の方、ジャクソムさん、いろいろと書き込んでもらいました。長崎のさっきのビファーレについて、戦術の柔軟さはヒデさんに同意します。高木監督とコーチ陣のスカウティングは相当なものだと自分も思います。お客さんについてですが、自分は常にそこそこ強ければ客は来るというのが持論でして、勝ち続けると勝ちに慣れてしまい客が減るというのも持論です。かっこ笑い。ただしこの勝ち続けるというのは巨人の V9 や西武の V5 レベルでのことですけどね、とありますね。これもね、結構その通りだったのが、私ここに一つ付け加えるのは、強い時の中日がそうなんですよ。それこそ落合体制の時っていうのは、常にこう A クラス優勝争いをしてる。で、落合監督晩年の頃っていうのはお客さんの力が減り始めてるんですよね。っていうのはやっぱりもう勝ちになれるというか、そこに魅力がないっていうのと変かもしれませんけども、でもやっぱり執着力が減ってくるっていうところで、まあ、それもあって落合さんが首飛ばされたって話もあったりもするんですけども、まあね、やっぱり魅力的なチームを作っていく、それなおかつその常に集客を集めるっていうのはやっぱり大変なことだと思いますのでね、ビファーレ、まあ、優勝して J1 で行って、もちろんお客さん増えるんでしょうけれども、それをできるだけ継続して、ね、魅力あるチーム。
いや J1 に行ったらそうそう勝てなくなるんだから、負けても見に来てくれる人をいっぱい作らないと。
だから魅力あるチーム作り、ね、をね、
そんな J2 から昇格だって言って昇格した人たちがそんな華々しく J1 で活躍するかって言ったら、半分ぐらいはみんな苦しい戦いを強いられてすぐ戻ってくるんだから、ね。
付け加えでジャクソムさん、赤ヘル旋風昭和50年や、あと王子監督による近鉄の大東、これは昭和63年が2位、そして平成元年は優勝で、盛り上がったのはそれまでの一強時代のつまらなさが元凶の一つだと思っています。やっぱりその、まあ、野球のみならず何かこう一つのチームがずっと強いっていうのは、逆にそのスポーツ自体というか、そのコンテンツ自体の魅力自体を、ね、半減させたりもしますけども、ただヨーロッパのサッカーなんか行くと、やっぱりもう強いチームっていうのがもう完全にここっていうのがもう一つ二つ存在してて、まあ、そこにいかにこう挑戦していくか、でそこをいかにこう勝っていくかっていう、またその味方の思う、これはまあ歴史なんでしょうけれどもね、そんな気がしますね。そして、ジャクソンさん、落合監督時代の中日の客の減り方は12球団で最も少なかったというデータを見た記憶があります。当時お客が減ったのは違う理由だと思いますよ、とありますね。はい、まあ、いろんな見方あると思いますけれども、なんとなく私的にはそういう、当時そんな話も聞いた記憶があったんで、はい、なのかなと思いました。そんなわけでして、話がとっちらかってますが、じゃあメール続けましょうか。はい、では岡山のから行きましょう。佐藤さんのメールご紹介します。ヒデさん、あけみさん、ママさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
さて早速ですが、マラソンランナーお休み中のヒデさん、あけみさん、はい、君もマラソンランナーになってるよ。
うん、何年か前はね、はい、
明日は 岡山市で岡山マラソン2017が開催されますよ。今年で3回目です。今年も参加者はフルマラソンに1万5000人、ファンランで1200人、ボランティアで5100人だそうです。
5100人、3分の1ボランティアなんだ、うん、参加あのまあ、フルマラソン参加者の。
スタートとゴールは我らがホームシースタです。そして私、今年もランナーではなくボランティアで参加します。
素晴らしい。
昨年と同じ30キロ過ぎの給水所担当です。30キロの関門を乗り越えてきたランナーさんたちに水と元気を補給してきます。明日は朝からずっと天気も良さそうだし、主役はランではなく脇役だけどボランティアで楽しんできますと。まずは、岡山マラソン、はい、明日開催ということで。
いいですね。天気はまあまあマラソン日和じゃないですか。
瀬戸内は天気良さそうです ね、
ね、風があんまり吹かない
で、ちょっと風があるかなって感じですけども、でもランナーにとっては少し肌寒いぐらいの方がね。
そうだね、
はい。うん、昨年同様さとしさんはボランティアの方で給水所、
まあ、でも30キロ過ぎだったらある程度ランナーさんばらけてくるからいいよね。まあ、
ぼちぼちね。
最初の5キロとかだと塊でくるから偉いけどね、
はい。まあ、引退したというか休んでる私が言うのもなんなんですけども、
本当だね、
本当にボランティアですとか沿道からの応援というのは
力になります。
もう本当に涙が出るくらい嬉しかったりしますんで、さとしさんのみならずね、大勢の方が頑張れと声を一言ねかけていただけるのが本当に力になりますんで、はい。それと脇道それますけども、この前の台風にちょうどぶつかってしまったのが、横浜マラソンだったらしくって、中止ということになってしまいました、
はい。
伊集院さんのラジオかなんかで言ってたんですけど、横浜のテレビ神奈川かなんかでその横浜マラソンに向かってアナウンサーさんかなんか、局アナさんかなんかが半年ぐらい前からその、まあ、番組とかコーナーを持って、その横浜マラソンでフルマラソン走るためのこうトレーニングを積むっていうのをずっと半年間かけて毎週毎週、今回はこういうことをやりました、今回はこんな風でしたっていうのをずっとやってて、で最後この横浜マラソン完走して、いやーよくやったっていう風で終わるっていう番組だったんですけども、その横浜マラソンがポンと飛んでしまったのでフェードアウトしてしまって、あれはどうなったんだろうっていう話をしてましたけどもね。昨今ほら大きなイベントってさ、やっぱりあっさり結構中止にすること多いじゃないですか。
しょうがないよね、うん、代替日とかもまた大変だしね、
うんうん。で特にまあこれだけ、まあ、今回の岡山マラソンもそうですけども、まあ、ボランティアなんだかんだ含めればね、大勢の方が動くことですし、じゃあ振り返ってってわけにもいきませんし、ね、
だってランナー1万5000人とあれで2万人強が動くわけでしょ、うん、それあなた大変でしょ、普段来ない人たちがいっぱい来るんだから。
だから横浜マラソンなんかも同じぐらいの規模、ひょっとしたらもっとでっかい規模かもしれないのがポンと飛んでしまうわけですからね。まあ大変な、まあ、どこか損失的なもの当然出るんでしょうけれども、ね、明日はまずは岡山マラソン、そんなことで、
楽しんでください。
はい、はい、ボランティアの皆さん本当に心からね、頑張ってくださいとエールを送りたいと、ええ、もちろんランナーの方々もね、無事に事故なく終わることを祈っております。
まあ、でも去年よりも水の出しがさ、さらにスムーズに出せれるかとかさ、
うん、
まあ、そういうあの進化の、ボランティアの進化の話を楽しみにしてましょ
うね。そうだね、
うん、何かこんだけ水を出すのがスムーズになったとかね、
はい、きっといろんなエピソード、ね、ええ、あると思いますんで、あとトップランナーの走りとかも、ね、見る機会がね。
そうだね、一瞬だよね。
30キロ走ってこの速さかよっていう、うん、ちょっとああいうの見るとやっぱり同じ人として尊敬超えますよね。
まあね、
驚嘆ですよね、あれはね、
まあ、いくら訓練してるとはいえ ね、
うん、はい。まあ、そんなことも引きこもごも、またよかったら、次回あたりメールお待ちしてます。続けて、さて我らがファジアーノ、まずは前節名古屋戦です。試合には負けてしまいましたが、名古屋サポさんたちにいろいろな面で感心させられました。というのも、朝のシート張りで私となっちゃん、とも子さんがおしゃべりしながら待っていると、和田さんと呼ばれる名古屋サポさんがひょこっと声をかけて来られたんです。しばらくの間4人でいろいろとお話をしました。どうも和田さん、お年は私やとも子さんより少し上で、白髪混じりのシュッとした三重に住むおじさんです。お仕事はなんと、 お伊勢さんへ奉納するお米を作っている田んぼのすぐ隣の田んぼでお米を作っている人らしく、お米の品種は奉納するお米も和田さんの作るお米もコシヒカリらしいです。分かりやすいですね。さらにこの和田さん、グランパスの全試合を奥さんと、通っている熱いグランパスサポーターだそうです。過去でも現地へ着くと奥さんとは別行動なんだそうですと。
へー、面白いね。
奥さんはもう旅行がてら、和田さんはグランパスのために。
グランパス、奥さんもグランパスの試合は見るんでしょ。
ね、現地へ着くと、あ、別行動するってことは見るには見るのかな。
そうそう、スタジアムの中で別行動、見たい場所が違うんじゃない。
あ、奥さんはひょっとしたらバック方面とか、和田さんはもうゴール裏とか、
うん、まあ、そういう、
まあ、そういうことなんですね。
さもありなんて感じだね。
はい、この和田さんの絶対勝つ、全部勝つというゲーフラはちょっと有名らしいです。写真を見せてもらいました。なっちゃんやともこさんもノリノリで話が弾み、早朝からのシート張りに名古屋サポさんと楽しいおしゃべりができて、すごく得をした気分にさせてくれました。
というか、あの、その方って全然面識ないのにおしゃべりにいらっしゃったってこと。
まあ、なんかこうね、ちょっと声かけて、
あそこはしゃべりやすそうだと、
こんにちは、
ちょっと暇やし、はい、相手してもらおうかと。
多分そういうのも楽しいんでしょうね、現地の方とか、いろんな現地のサポーターとこう触れ合いも含めて。
じゃあサトシさんたちは選ばれた人なんですよ。
まあほら、
そこだったら
都市的にもさ、
しゃべりやすそうだと、
ね、
邪険にされなさそうだと、
はい、
ええ人たちだからあそこにしようって選ばれたんじゃない、
うん。で、このそもそも名古屋サポさん、この日 C スタイは2000人ものご来場でした。というところありがとうございます。アウェー席完売で、完売満席で、なんと私が見る限り名古屋サポさん誰一人座らずぴょんぴょん跳ねていました
すごい。
手拍子やちゃんともぴったし合っていて、応援でも圧倒されました。さすがオリジナル10の人たちだなと感心させられました。
ということはやっぱりその和田さんはゲーフラ持ってゴール裏でぴょんぴょんしてるから、うん、で奥さんは別行動で座って見てるんじゃない
かもしれないね。
そういうことだよ、うん、
はい。まあね、名古屋サポさん、我々岐阜県もね、
いや素晴らしいよやっぱり、
うん、
年季が違います、
うん、
はい、20年やってるところと、たかだか10年やってるところでは全く違った、う
ん。まあ、あと、ね、名古屋から岡山行っても車でね、その日中というか
5、6時間
半日もあれば着きますんでね、
まあ、新幹線でピュッて行ける
し
ね、
まあ、もちろんそれもありますしね、
うん。でもやっぱりさ、ほら三重県もサッカーないからさ、東海はグランパスファンが多いのよね、
うん、
岐阜県、愛知県、三重県と3県またがってね、うんう
ん。あとやっぱり岡山、またこれ繰り返しですけども、スタジアムのその近さ、駅からの、
まあ、新幹線止まる駅から歩いて行けるスタジアムは岡山ぐらいでしょ、
うん、ほんとそんな感じですもんね、うん、あれはもう何よりですよね。
何よりですよ、立地が何なんてね、
はい失礼。そして我らがファジアの明日アウェー戦で横浜戦です。横浜さん勝ち点62、現在8位ですね。 J2 得点王の伊庭選手がいます。伊庭選手徹底マークでいきます。山陽新聞では長澤監督も伊庭封じ公言した記事が載っていたし、我々ファジサポも秘策に期待しています。またこんな早くから来季監督の噂もいろいろ出ているんですよね。長澤さん、退任の方向だとか、セレッソの統括部長の大隈清さんが来るんではとか、昨年のプレーオフ決勝、我らがファジアーノは大隈さんのセレッソに負けたんですから、そうなったらちょっぴり気持ちは複雑です。どうなるんでしょうか。チームサトシからはなっちゃんとともこさんが日発に行きます。ちなみにサトシ嫁とクミちゃんは何を考えているのか、長崎へ、長崎ホームのサヌキ戦へ遠征に行っています。あ、じゃあ今日いたんだ。
今日の J1 昇格の喜びを一緒に喜んでるのね。
なるほどね。
ほー、
頑張れファジアの俺たちがついてる。それでは今日はこの辺でまた来週っていただきました。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。てかサトシさん、嫁さんに置いてけぼり食らってるわけやねまさか日帰りで行ってるわけないからね、あんな時間やからね、
まあ、泊
ま
りやね。そうなるよね。
へえ、じゃあ、あの歴史的あの瞬間のあのチケット完売のスタジアムにいたんですね、
うん、
素晴らしい。
はい、
ってことで、はい、そうか、ゆずが J1 ってこと。あ、でも来季も いるかどうか分かんないしね。
まあね、
うん、
ファジアの明日アウェーの横浜戦ということで、まあ、惜しくもプレーオフ進出という夢は途絶えてしまったんですけども、それでもね、もちろん勝って帰ってくるっていうのはね、あの全選手みんな思いは同じですから、
はい、
はい、頑張っていただきたいと思いますし、監督交代、 などいろんなチーム、ね、発表ですとか噂が流れてますが、まあ、我らが FC 岐阜に関しましてはこれも今週発表になりました、来季も大内監督続投ということが決定しております。本日行われました FC 岐阜対、ベルマーレ湘南戦、先ほど見てきたわけですけれども、結果1対1の同点。まあ、試合内容としましてはベルマーレのうまさ、さすが J1 に優勝するチーム、ね、J1 に上がり、ね、J2 優勝するチームというのをこうまざまざと見せつけられて、試合結果の1対1が嘘のようと言うと言い過ぎかもしれませんけども、
まあそうよ ね,
ね、
う
ん、まあ、あの相手が PK 外したりとか、
そうそうそう、あと3点ぐらいで取り損なっとるとかね、はい、
まあ、うちのビクトルの、ね、相変わらずの神がかったセーブが、
そうですね、
はい、2つ3つあったので、
まあ、相変わらずね岐阜は不安定な戦いぶりですけど、はい、でもね湘南と2試合やってね、2試合とも負けてませんから、
はい、
唯一の誇り意味がわからんけど、2試合とも引き分けというね、やっぱあの真っ向勝負してくれるチームはやりがいあるよね、
はい、うん、そういうわけでして、来季も大内監督なんですけども、まあ、今年の FC 岐阜、まあ、あと残り1試合残っているとはいえ、ホーム戦で、まあ、試合見るのはもうこれが最後我々、ね、
はい、
となりますけども、思い起こしますとホーム初戦山口戦でした、
はい、
あの時のあの雰囲気、私未だに忘れることができないんですけども、試合が始まって本当に試合会場全体全部がなんか狐につままれた感じというのがあって、試合が終わった後もですね、同点だったんですね、あの試合ね、確か
2-2 だったね、
はい、うん、で試合が終わって、まあ、みんな聞き上げる時のこのサポーターですとかね、岐阜のファンの雰囲気自体がなんだかみんな頭の上にハテナがついてる感じ、何を見たんだろうっていう、そんな感じがすごくしたんですよ。
まあ、あなたはさ、あのトレーニングマッチ の, その藤枝かどっかとやったトレーニングマッチ見てなくから余計に混乱したんだと思うんだけど、うんうん、まあ、去年までの、まあ、戦術も大してなく、まあ、なんかね、あ、負けて叱るべきみたいなチームだったのが、なんか確固たるスタイルがあって、なんかすげえことやってるみたいな、うん、で最初はね山口に2点ポンポンと取られて、あ、やっぱり弱いんだなと思ったんだけど、そっからなんか怒涛のごとく盛り返して、なんか去年までと全然違うぞ、サッカーってこんなもんやったっけっていうのがね、みんなの脳裏に焼き付いた衝撃の1戦目でしたね、うん、
はい、まあ、つまりあのポゼッションサッカーって言い方をしたり、ね、パスサッカーという言い方をしたりするんですけども、自分のチームをで圧倒的にボールを支配して、それで、試合を組み立てていく、攻撃を組み立てていく、そして、それこそヘニキが一番最初に覚えた言葉、切り替えという言葉、ね、はい、が、その試合、あのシーズン前の練習でもう 根付いてるかのように、ボールが取られた瞬間に切り替えるというこの速さというものに、多分大勢の FC 岐阜サポーターファンは面食らったっていうのが今年の初戦。
そうだね。
そこから、今日まで、まあ、41試合、全ての試合においてほとんどが、まあ、ポゼッションを、
あのね、千葉戦だけね 50%50% だったんだけど、あとは基本的に全部ポゼッションに関しては負けてないと思う。だって J2 一番だし、
多分ね一つ負けてる試合がありますね。
どこだったっけ、
あのこの前愛媛戦かな、
徳島か、
徳島か、
あ、この間の徳島戦、うん、バッコボコに完敗したやつか、はい、でも、うん、それぐらいか。今日のスタッツまだ見てないんですけど、はい、でもなんかねポゼッションすれば勝てるのかってみんなにバカにされたんだけど、うん、でも全然ボール触れないよりも見てると楽しいよねっていうのはあるよね、うん。
FC 岐阜のサッカースタイル、今年は、解説などでもよく言われます、見ていて楽しいサッカー、まあ、確かに本当に見ていて楽しいサッカーだと思いますし、あの今までの、まあ、前任監督ね、まあ、ロモスさんですとかの戦い方とは全く違うこのスタイルというのは、本当に今年一年楽しませていただいたなという感じは、
まあね、
う
ん、楽しかったけど勝てないから余計にフラストレーションがたまりますけれども、はい、まあ、でも、まあ、全然勝てずにつまらんよりはまあよっぽどいいよね、うん。
この楽しめるサッカーというのは、今日の最後ねセレモニーの時にも言ってましたけども、観客動員数にも反映してまして、はい、今年の目標の動員数は上回りましたし、
でさらに前節までの動員数でいくと J2 7位らしくてですね、 まあ、一応ホーム最終戦なので監督とか首相とかいろんな方からの、ね、うん、あの挨拶の言葉があって、一応あの一桁順位が目標だったんですけど、順位にしたらもう遥か及ばず、勝ち点も積み上がらず、まあ、全然目標は達成できなかったけれども、大木監督はまず岐阜のイメージを変えるっていうのと、岐阜県民を喜ばせたいっていうのが一番あったから、やっぱり選手に J2 で7位っていう観客動員数を誇ってくれとるのに、結果順位17位ってことは俺たち選手たちは見合ってないじゃないかって、そんなところをもっと考えなきゃいけないって、もっと頑張らなきゃいけないとかって言ったらしくて、やっぱり根底にはその岐阜県民を楽しませたい、勝つのが一番には決まってるんだけれども、やっぱりもっともっと勝ち点積み上げて、で上を目指していかないとっていう風に、そのやっぱり来てくれる人を楽しませるがためにどうするかっていうのが根底にあるから、まあ、それはな、面白くて小難しいけどさ、面白いサッカーやるよねっていうのはね、面白かったね、
はい、
でもなんかあの面白いのが見慣れるとね、あれがなくなると今度寂しいよね。
まあ、観客動員数ですとかサッカーの魅力、人気というところを考えると、もちろん有名選手、著名な選手が入ってね、それを目当てでというのも、もちろんそれは一つの、その営業的には間違ってないと思うんですけれども、今年の FC 岐阜に関しましては、著名な選手、有名な選手、正直ね、名前で呼べるという選手は、まあ、ほぼない 状況で、
は
い、これだけの観客数が維持できたというのは、やはり大木サッカーのこの魅力なんだろうなというふうに。
結局もうみんなね、見入ってるの、見てないともう追いつけないから、うん、もう真剣にみんな見入ってるんですよ。まあ、ゴール裏飛び跳ねてるけど、他の席の人はみんなじーっともうね、見逃さないって見てるからね、面白いんです、
はい、サッカーというスポーツの本質、面白さというところを伝えてくれたのが今年の FC リーグだったなと思います。来季に向けて、まあ、大きいサッカー、さらなる、ね、これが今度は勝ちにつながるサッカー
といいよ ね、 ね、もうちょっとホームで長良川で勝ってほしいよね、
はい、になることを我々は祈りつつ、また、他のチームも、監督や選手、またねこの冬いろいろと移籍や、はい、なんだというのがありますけれども、そういうのもちょっと気にして、まあ、あと1試合残ってはいますけれども、来季に向けてお互いに、
はい、
はい、また戦っていきましょう。佐藤さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
時間が間もなく1時間となります。後半に少し切り替えて、ちょっと落ち着いて、金沢のお話、そして映画、ゲットアウトのお話少ししたいと思いますので、ちょっと早いですけども一旦仕切りたいと思います。前半ここまで、お会いしましたのは私、秀人、
ケイミでした。
後半アネックスに続きます。